皆さんおはようございます。今日から6月に入りまして、1年で最も日が長くなる時期を迎えています。夜になると田んぼからカエルの声が聞こえてきて、今年も夏が近づいてきたなという思いがしています。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ、御言葉を通して、私たちの心にあなたの御思いをお示しください。今週も御言葉に励まされて、新たな週を歩み出していけるように、このひとときを最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続いてマルコの福音書7章から開きました。先週まで2回にわたって汚れと清めということについてイエス様が教えられたところから学びました。パリサイ人や律法学者といった宗教指導者たちは、律法や自分たちで定めた決まりを忠実に守り行っていれば、自分たちは清くされていると考えていましたが、イエスはそんな彼らの信仰の在り方を厳しく非難しました。外側をいくら清めても、内側が汚れていて、そこから汚いものが湧いて出てきて、人を汚すのだと言われました。だから、内面、心の中を清める必要があると教えています。そのために、自分が弱く小さなものであることを認めて自覚し続けること、イエスの十字架の血潮によって清められていることを忘れないこと、そして私たちのうちに住んでくださる聖霊に導かれて歩むという三つのことを確認しました。今日の箇所には、その後イエスがある一人の異邦人の女性に出会うという出来事が描かれています。イスラエル人から見れば、異邦人は神に選ばれた民ではない汚れた民とみなされた人たちです。しかしイエスは、その異邦人の女性の中にイスラエル人にもないような信仰があることに目を留められます。今日はこのところから、食卓の下の子犬でもと題して、この女性の信仰に学びたいと思います。24節をお読みします。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。イエスはその後、ツロの地方へ行かれました。ツロはイエスが活動の拠点としていたガリレア湖畔の町カペナウムから北へ50キロほど行ったところにある地中海に面した港町です。そこはイスラエル人のいない異邦人の暮らす土地でした。この時、なぜイエスがツロに行ったのか、はっきりとした理由は書いてありませんが、しばらく休みたいと思われたのかもしれません。これまでのところでも、弟子たちを休ませようとして船で静かなところへ向かわせましたが、どこへ行っても人々が彼らを見つけて集まってきて、休むことができないでいました。イエスは家に入って誰にも知られたくないと思っておられたとあります。イエス様も疲れを覚えて、しばらく人のいないところへ退いて、静まる時を持とうとされたようです。ところが、そこでも隠れていることはできませんでした。イエスが来ていることがその地方の人々に知られてしまいます。 イエスの噂が周辺の異邦人の地域にも広まっていたことがわかります。そしてそのことを聞きつけて、早速ある一人の女性がイエスのもとにやってきました。26節には、彼女はギリシア人でとあります。ここでギリシア人と言っているのは、ギリシア語を話す異邦人という意味のようです。ユダヤ人ではないということですね。その女性は大きな悩みを抱えていました。彼女の幼い娘が汚れた霊に疲れていたというんです。悪霊がその娘さんに取り付いて正気を失わせていたようです。誰にも癒すことはできません。苦しんでいる娘をただ見守るしかないわけですね。母親としてどんなにか辛いことであっただろうかと思います。そんな時、イスラエル人のイエスという方が人々の病を癒し、悪霊を追い出しているという噂を耳にしたようです。しかも今この町に来ているというのです。このことを知って彼女はすぐに行動しました。イエスを探しに出かけます。ようやくイエスのいる家を探し当てて、イエスの前にひれ伏して、どうか娘から悪霊を追い出してくださいと懇願しました。このところマタイの15章の方には、私を憐れんでくださいと言って叫び続けたとあります。彼女はイエスに助けを求めて叫び続けていたんですね。一回や二回ではありません。何度も何度も諦めずにイエスにすがりついて必死に願い続けたということです。このお方ならきっと娘から悪霊を追い出して癒してくださると信じて、期待をかけて願い続けたのではないでしょうか。ではこの女性に対してイエスはどう答えられたでしょう。27節をお読みします。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。不思議なことを言っておられます。イエスは例えをもって答えられました。ここで子供たちとはイスラエル人のことを指しています。神様はヤコブの子孫であるイスラエル人のことを私の子と呼びました。親としてまず我が子のお腹を満たさなければならないということですね。そしてこう言っておられます。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。パンとは神の与える恵みのことです。その神の恵みを我が子であるイスラエル人から取り上げて子犬に与えるのは良くないと言うんですね。子犬とは異邦人のことを指しています。当時、犬というと飼いならされていない野犬のことを意味していました。お腹を空かして街の中をうろつき回っている危険な動物というイメージのようです。パリサイ人や律法学者たちは、異邦人のことを汚れた民とみなして犬と呼んで蔑んでいました。一方で、子犬と訳される言葉は、人によって飼いならされた飼い犬のことを指しています。いわゆるペットとしての犬のことです。犬とは区別されていて、人の役に立つ可愛がられる存在という意味があります。 犬と子犬では意味合いが随分違います。イエス様が言われたのは子犬の方です。ですのでイエスは異邦人のことを軽蔑して子犬と言われたのではないということです。それでも子供たちと子犬には違いがあるわけですね。優先順位としてまず子供たちであるイスラエル人に神の恵みを与えなければならないということです。それを後回しにして先に子犬である異邦人に恵みを与えるわけにはいかないと言っておられます。神様の救いのご計画にはまずは選びの民であるイスラエル人に福音が伝えられて、それから異邦人へという順番がありました。確かに最初イスラエル人であるイエスの弟子たちによってエルサレムに教会が起こされて、やがてパウロたちの働きによって異邦人へと福音が述べ伝えられていきました。皮肉なことにイスラエル人が福音を受け入れなかったためにパウロは異邦人の方へと向かったということでもあります。いまだに多くのイスラエル人はイエスを受け入れていません。それでも神様は今も変わることなく彼らがイエスを救い主として受け入れて救われることを願っておられます。さてそうしてイエスはこのツロの女性の願いを断りました。なんと願いを聞いてもらえなかったわけですね。異邦人は対象外ですと言われているようにも思えます。それに対してこの女性はどうしたでしょうか。ああそうですかと言って諦めたでしょうか。そうではありませんでした。28節をお読みします。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。イエスの例えに対してこのように答えています。彼女はイエスが例えで答えられたことを受けて例えで返しています。実に機転の利いた答えをしています。つまり彼女はイエスの例えの意味をすべて理解したということですね。このところがすごいことだなと思いました。おそらくイエスの弟子たちでさえもこの例えの意味は理解できなかったと思います。弟子たちであれば分かったふりをして後になってこっそりやってきて、先生、あの例えの意味を教えてくださいと聞くところなのかなと思います。ところがこの女性は異邦人でありながらイエスが言われたことの意味をすぐに理解したようです。食卓の下の子犬とは、家族の食事中にテーブルの下でおこぼれに預かれないかとおとなしく待っているペットの犬のことです。おっしゃる通り、自分はイスラエル人ではない異邦人ですと素直に認めています。それでも食卓の下の子犬でもテーブルからこぼれ落ちるパンくずをもらえるように、イスラエル人に与えられた恵みからこぼれ落ちる恵みに預かりたいのですと言っています。パンくずという言葉にはわずかなものという意味合いと、イスラエル人が受け取らなかった残り物、おこぼれというような意味合いが込められているように思います。イスラエル人にとってはパンくずと思えるようなものでも私にとっては十分な恵みです。どうかその恵みに預からせてください、私を憐れんでくださいと言っているのではないでしょうか。 それだけで十分ですということですね。この女性の姿を見ていて、マタイの8章に出てくる百人隊長の姿を思い起こしました。彼は自分の一人の部下が重い病で苦しんでいるのを見て、イエスのもとにやってきて、私のしもべを癒してくださいと懇願しました。それを聞いてイエスは、行って彼を癒そうと言われますが、百人隊長は、私にはあなた様を私の家にお入れする資格はありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されますと答えました。これに対してイエスは、イスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありませんと言って、しもべを癒されました。イエスは、お言葉をいただくだけで十分ですと言った彼の信仰を見られました。この百人隊長も異邦人でしたが、今日の箇所に出てくるツロの女性の姿に重なるように思いました。彼女もパンくずで十分ですと言ってイエスの力を信じました。彼女はイエスは娘から悪霊を追い出すことのできるお方であることを固く信じたわけですね。イエスが顧みてくだされば娘は必ず癒されると信じてイエスを信頼しました。イエスはこの彼女の信仰に目を留められました。同じ出来事が記されているマタイの福音書の15章の方に、イエスがあなたの信仰は立派ですと言われたことが記されています。イエスはこの女性の信仰を褒めました。百人隊長の時と同じように、彼女の中にイスラエル人の中にも見られないような信仰を見られたのではないでしょうか。そして、そこまで言うのならと言って娘を癒されました。さて、私たちもこの女性の姿に学ぶことがあるように思います。最後に、彼女の信仰に教えられることとして、3つの点に目を留めたいと思います。まず、1点目のことは、謙虚さです。謙虚さ。彼女は、自分が弱く小さなものに過ぎないことをよく分かっていました。自分は、子犬のようなものであって、先民イスラエルではない、異邦人に過ぎないものだと認めました。また、食卓からこぼれ落ちるパンくずだけでも、私には十分な恵みですと言って、謙虚に助けを求めました。神の前に自分の小ささを認めて、へりくだる心が彼女にはありました。これと対照的なのが、イスラエルの宗教指導者たちです。彼らは確かに神の戒めを忠実に守り行っていました。しかし、そうできる自分たちは清くされていて、神の前に正しいものであると思い込んで、いつしか高ぶり、そうできない人たちを見下すようになっていました。彼らは、先民イスラエルであることを誇り、できる自分に満足し、自分の弱さ、罪深さに全く気づけないでいたんですね。私たちはどうでしょうか。自分の知識や経験を誇り、自分の力に頼り、高ぶっているところはないでしょうか。与えられる神様の恵みをいつも感謝して受け取っているでしょうか。この女性のように、自分が弱く小さなものであることを忘れないで、神の前にへりくだるものとなりたいと思います。2点目のことは、素直さです。 素直さ。28節のところ、一つ前の版の訳では、主よ、その通りですという言葉が入っています。彼女はイエスの言葉を素直に聞きました。そして、イエスの語る例えの意味を理解することができました。どうして理解することができたのでしょう。先入観や思い込みを一切持たないで、イエスの言葉に素直に聞いたからではないでしょうか。彼女の心は、御言葉に対して開かれていたと言えます。それに対して、パリサイ人たちは素直になれなかったわけですね。イエスに対する先入観、ガリラヤの無学な男に何ができるのだろうという思いがあったと思います。自分たちのプライドがありました。そうしたものが邪魔をして、イエスの語る言葉を心で聞くことができませんでした。私たちも自分の思いや先入観を脇に置いて、いつも開かれた心で素直に御言葉に聞きたいと思います。そして3点目のことは、大胆さです。大胆さ。この女性はイエスの助けを求めて叫び続けました。何度も何度も諦めずに求め続けたんですね。その意味では実に大胆であったと言えます。謙虚さはありましたが、決して遠慮していたのではありません。食卓の下の子犬でもパンくずはいただきますと言って、イエスの憐れみを求めました。今週の御言葉として、マタイの福音書7章7節の御言葉を挙げました。お読みいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。この女性の姿を見ていましたら、この御言葉が思い浮かんできました。彼女が実行したことは、まさにこれなのだなと思ったんですね。これはイエス様が教えられたことです。求めなさい、探しなさい、叩きなさいという命令は、それぞれ継続を意味しています。求め続けなさい、探し続けなさい、そして叩き続けなさいということです。諦めずに大胆に求め続けなさいということですね。そうすれば与えられ、見出し、開かれるのだという神様の約束です。この女性はイエスの噂を聞いて、このお方なら必ず娘を癒してくださると信じてイエスを求めました。そしてイエスを探しに出かけ、扉を叩き続けたわけですね。その求めにイエスは、そこまで言うならと言って彼女の願いを聞いてくださいました。イエス様が、うるさくてかなわんと根負けするぐらい彼女はしつこく求めたということなのかなと思います。私たちはどうでしょう。諦めずにイエス様がそこまで言うならと言われるぐらいにとことん求め続けて祈り続けているでしょうか。先ほどのマタイの7章7節の御言葉に続いて7章の11節にこうあります。天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。これもイエス様の約束の言葉です。イエス様は求める者に必ず良いものを与えてくださいます。この約束を信じて、謙虚に、素直に、そして大胆に 神様の恵みを求め続けてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。恵み深い愛する天のお父様、御言葉による語りかけを感謝いたします。ツロの女性は、異邦人にもかかわらず、イエスの力を信じ、イエスに信頼して、娘の癒しを求め続けました。イエス様は、その彼女の信仰に目を留められ、願いに応えられました。私たちも、この女性の信仰に習いたいと思います。神の前に、自分が弱く小さなものであることを忘れないで、謙虚に、素直に、そして大胆に、神様の憐れみと恵みを求め続けてまいります。どうか、あなたの語りかけを先入観なしに、心をまっさらにして、開かれた心で聞くことができるように、助けてください。あなたは、求めるものに、良いものを与えてくださることを覚えて感謝いたします。私たちはこの約束を信じて、これからも諦めずに祈り続けてまいります。どうぞ、私たちの心からの祈りを聞いてくださり、あなたの御心をお示しください。今週も私たちの健康を支えてくださり、日々の歩みを恵みによって守り、導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。